川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間。ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はいこんにちは。市川隆です。横ちゃん、
はい、
前回ちょっとまだ引きずってますけど、
はい、
引きずってるというか前回あの数字ね、
はい、
っていうのがあったじゃないですか。知っておきたい数字、まあ、この話じゃねで調べていくと関連してですね、関連じゃないんだな、男女の違いみたいな。男性は態度で愛情を示してほしい、
はい、
女性は言葉で愛情を表現してほしい。男性は協力を作業の分担と考える、女性は協力を気持ちの分担と考える。俺もそうかなと思います。
そうですね。
男性の大丈夫のサインは任せてのサイン、女性の大丈夫は助けてのサイン。
わかりますね。
読めないですよねこれね、うん、どうですかねディレクターさん。
ちょっと苦笑いしてますね。
男性は相手を倒すために喧嘩する、女性は思いを伝えるために喧嘩する。
あ、
うん、女性すごいね、全く理解できないねこれね。男性は理解されないと寂しさを感じる、女性は理由もなく寂しさを感じる、だそうです。男性は不満のない毎日に幸せを感じる、女性はご機嫌な毎日に幸せを感じる。女性の方が長生きするよこれ。最後ね、男性は感謝されるとやる気になる、女性は感謝されるとご機嫌になる、ということで、あの特にコメントはありませんが、結構これ夫婦長続きするためのバイブルですね。
あ、なるほど、
うん、男性の方をよくこれ聞き返しておいてくださいね。これがいろいろいろいろですから、
いろいろありますね、
はいはい、ということでこの間の話の余談でした。今日のテーマいきますか。
はい、はい、今回は不動産に関連する規制や改正が民泊、節税、外国人対応などで続々と発表されてきたというテーマです。
はい、まあ高橋さんが総理大臣になりましたとか、参議院の中で日本人ファーストとか参議院選挙とかね、いろいろありましたと。別に外国人を排除しようかっていうわけでは基本的には日本人の姿勢ってないんですが、特にやっぱりね民泊をやってるエリアに関してかなり問題が多くなってきてるエリアが多かったりして、例えば大阪って民泊特区だったんですよね。でもうやめようかっていう大阪の話も出てきてる。要は外国人多くて大変だと。大変だ、何が大変かというと、特にこの例えばちょっとある新聞の記事を見ると、民泊異例の強制捜査、条例に違反して民泊営業を続けたなどとして警視庁が荒川区の民泊施設と新宿区の運営会社に対して異例の強制捜査に踏み切った。都内では民泊をめぐるトラブルが後を絶たず、悪質業者への対応に苦慮してきた自治体関係者からは違法営業の取り締まり強化にということで、ちゃんとまあ守ってるところもあるし、きっちりやってるところもあるんでしょうけど、やっぱり勝手にやってるところとか、実際にこれの話はどうだったかというと、まあ荒川区は今どういう行政で民泊をやるときにちゃんと届け出してくださいねと。で荒川区はですね、区の条例で民泊営業は土日祝日に限定されてるのに、平日に営業した上その業務改善命令を無視したという話。まあね、やりがちだよね民泊。一般的に言うと年のうちの半分はいいんだよというふうにしてて、でも実際稼働率が半分だったら成り立っちゃうから、曜日とか選んでったらそうならないじゃないですか。
そうですね、
っていうような規制とかはもうあるんだけど、やっぱり無視してるということとかで、何の話になってるかというと、その区によると同社は2018年から区内で8施設を運営している。数年前から近隣住民からゴミ出しや騒音をめぐるトラブル、いろいろ一向に改善する気配が見れない。で民泊事業者の届け出を受理して監督する自治体は条例で営業区域や日数を制限することができるっていうので、まあ、区によってねその内容は違うわけで、新宿区もですね21業者に業務停止命令を出した。行政にできることは限界があるので警察に入ってもらった営業は大きいみたいな、いうことで、実際にじゃあどのくらい民泊がなされてるか、東京23区に全国の4割超、まあ、半分近くがもう東京23区なわけさ、結局で集中してるわけですよ。で例えばですね、民泊営業の規制強化に動いてるんだけど、豊島区はその営業日数を法定の年数年180日から年120日に減らす、まあ、土日土日とかやっていけば120日ぐらいなわけです、あと祝日とかやれば。でというのをまあ定例議会に 停止する。北区は住居専用地域では管理者不在の民泊の施設を禁止する。だから住居専用地域と呼ばれてるエリアにおいて考えたら、そこに管理人さんがいないところで民泊やっちゃダメよということね、
はい。
まあ、マンションの民泊って割と規制されてて禁止されてるところが多いんですよ、分譲マンションは。で、僕ん家も、まあ、私は賃貸で入ってますけど分譲マンションなんですね。で、ちょっとね怪しい民泊、闇民泊やってる下の方の階であるらしい。僕は見たことないんだけど、
はい。
でね、僕のマンションオートロックです。まあもう古いんだよ、建物自体は、昭和の最後に建ってるからもう40年近くかな、なるんですよ。でも別にタイル貼ってあるし、で駅から近いから、まあ、やってんだろう。下の方にはワンルーム的なものもあったりするんですよ。で、鍵の問題どうするのか問題とかもあるんだけど、やっぱゴミの問題とか、あと騒音の問題とかで、1階に古いマンションだからかもしれないけど、まあ共用のトイレがあるんですね。それが急にあなたは誰ですかみたいな張り紙があってさ、夜間にそこにいて悪いことしてませんかみたいな、なんか急にさ、怖いこれみたいな。で、結構うちね、いろんな事情があって家のトイレが使えないケースがね、たまにあったりすると、はい、私はしょうがない下で使ったりするケースもあるわけですよ。でもそれがこの間いきなりテープが貼ってあって、もう立ち入り禁止みたいになってて、と困るな思いながらも、今はテープは剥がされたけど立ち入り禁止っていうのだけは出てる。だから使おうと思えば使える。でもちゃんと夜中にあの狭いトイレ何してんねんって思うわけさ。だけど変な人とか外国人とかやっぱりいろいろ入ってきたりすると、もうルール無視したっていう話になると、もう分譲マンション成り立たなくなるもんね。だからそういう話って別に、まあ、可愛いもんなのかもしれないんだけど、いろいろ問題が起きたりしてますとかいうのがあったりするのが一つね。でもう一つは節税が封印されていきますよということで、これがですねどういうことかというと、まあ、タワマン節税っていうのが一時期流行ったんですね。で、要は固定資産税がタワマンションって上の方と下の方ってさ価値違うじゃん。
そうですね。
なんだけど面積で決まるから、上だろうが下だろうが固定資産税と同じ金額だったわけさ。それが実際にそこの差で評価が低くても実際に高い方がも、まあ、なんていうか価値がありますよみたいなのがあって、でタワーマンション買いましょう、上の方買いましょうみたいな話になったんだけど、それを一定の規制がかかって、上に行ったら上に行った分は、固定資産税も上げますよみたいながあったわけね。なんだけど、あとは例えば相続でマンションを買うときは、現金貸しとくよりもマンションにした方が固定資産税評価額に変わるから、評価額が下がるからイコール相続でも下がりますっていうのがあるんだけど、もう直前購入相続対策狙いで滑り込みで入るっていうことに関する規制強化をやろうかっていうことでやり始めてはいるんだけど、もうちょっとそれを明確にし始めるっていうのを今今度やろうとしてます。で、もう一つ小口化商品、これもね、例えばビルとかのワンフロアとか、例えば持ち分で何分のいくつだけ持ちましょうと共有で持つんですよ。で、それを現物を持つというよりも完全に節税商品なんですよ。それを買うことであなたの評価額を下げますよっていう感じでやってる、まあまあ業者さんがそれを高値で売ってたりもして、高値であっても別に節税効果があればいいやってことでやっていて、でそういう感じなんだけど、これはですね、実は購入時期に関わらず売買の実例をもとに評価しますよっていうことで、だからさっき言ったように固定資産税評価額で一律評価してたのが、これは小口化商品でやってるから、いつ買ったか、さっきのその相続対策で買ったら一応ね、取得が相続直前なら購入価格のもとに購入価格で評価しますよ。それが5年、せめて5年以上ちゃんと早めに買って、たまたま結果的にそれが相続されたって形だったらいいけどみたいな話になってきてるんだけど、小口化商品の方は購入時期に関わらず、だから10年前買ったってダメよ、要は時価で評価しますよってことになるわけさ。時価で評価するってことは1億円で買ったものは1億円だからキャッシュ持ってて一緒なんだよ。でも不動産買うと1億円で買ったものが5000万で評価されたりするんですよ。そうすると評価半分になるじゃん。そうすると相続税払わなくてもよかったり、払うべき金額がガッと下がるじゃん。まあもともと相続税が高いからこういうことが起きるんだけど、でもまあ日本という国が相続税っていうものに対してそれなりに取ろうとしてるってこと自体はそもそも明らかであるので、これはもう日本に住んでる以上ある意味仕方ないと思いながら、でまあ我々不動産業者もそこを売りにしてるケースが多いで、海外不動産もそれを買うことで税メリットがあるよと、まあ相続税的には何もないんですけど、まあ減価償却的なもので収入を下げることができるっていうのはあるんだけど、それは個人の収入を下げることができるっていうのが5年前ぐらいに歯止めかかったわけですよ。個人不公平じゃんと、
はい。
で今法人はね、まあいろいろ儲かったり儲かんなかったりすることもあるんで、法人で不動産買う分には仕方ないねという話になってるけど、法人で買う場合についてはもういいですよっていう話になってるんだけど、やっぱ個人の相続税っていうことになった時に、まあ税逃れじゃないんだけど、それをあからさまに売って まあ、一部の人にメリットってやると、まあ、ちゃんとやってる人には別にあのお得はないんですよ本来。だけど悪質な人が出てきたりいろんなことが話題になったりするとやっぱこうやって規制強化をかけるんだろうなって感じがしてきて、だから民泊もそういうことですよ。で外国人に対しても一般的にやってる人には問題ないんだろうけど、やっぱりここを外国人に抑えられちゃうと問題があるよねっていう不動産とかもあるじゃないですかっていうようなことなんかをやり始めると、うん、やっぱり厳しいよねというのが今までそうは言っても話になってたんだけど、やっぱり政権が変わってここぞとばかりちゃんとやっていかなきゃいけないっていうのが出てきて、でもこれは今日本という国が置かれている状況を考えていくと、今後あのドイツとか見てて思うけど、やっぱ移民問題難民問題っていうのが火を吹くんですよいろんなとこで。なので今そういうものが徐々に出始めるっていうのは、まあそれはそれで自然かなと思えば、別にその僕はネガティブなことで今回言ってるわけじゃなくて、あ、やっぱりそういう流れになってきたよねということになってきてるので、やっぱ不動産っていうのは、うん、ずっと思うけど本当に自由にはできない部分はあるよね。
まあそうですよね。
やっぱ影響大きいし金額も大きいし、特になんだろうな、まあ、民泊とか活性化されてそれによって街が潤うとかそういういい要素もあるし、うちも別に民泊やってない、民泊をでも都心の民泊物件ってうちあんまやってないじゃない。どっちかと地方で人を呼ぶとか、やっぱりそういうことに関して前も言ったかもしれないけど、そんなものに対して貢献したいねっていうふうに思っているので、そういうことなんかはちゃんとやっていけばいいのかなっていうふうにすごく思いますんで、まあそういう動きを今回紹介できればいいかなというふうに思って今日は取り上げてみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。